こんにちは。今日はですね、共有いただいた資料、次世代の学びを創造する新しい技術教育の枠組みについて、一緒に深く見ていければと思います。
はい、よろしくお願いします。
これは日本の産業技術教育学会が2021年に改定されたものということですね。これからの技術教育が、どう変わっていくのか、その大きな方向性が示されていると。
ええ、そうなんです。背景にはやっぱりソサルティ5ポイントとか SDGs とか、あと AI、IoT みたいな技術の、急速な進化がありますからね。
ですよね。で、今回はこの新しい枠組みの中でも、特に技術リテラシーという考え方、これが専門家だけじゃなくて、私たち一人一人にとってどういう意味を持つのかというあたりを探っていきたいなと。
そうですね。これは単に学校教育だけの話じゃなくて、本当に変化の激しい社会で、私たち国民みんなが豊かに生きていくために、じゃあどんな力が必要なんだろうっていう、そういう問いに答えるものなんですね。
なるほど。
で、特に注目したいのが、今おっしゃった技術リテラシー教育という考え方です。
その技術リテラシー、言葉自体は、最近よく耳にする気はするんですが、具体的にはこれどういう能力を指すんでしょうか？私みたいな特に技術の専門家じゃない人間にも関わってくるものなんですかね。
まさにそこがポイントなんです。ここで言う技術リテラシーっていうのは、単にスマホが使えますとか、パソコンの操作ができますとか、そういうことだけじゃないんですね。
ほう。
技術を支えている、科学ですよね。工学とか情報科学とか、そういった基礎をちゃんと理解した上で、技術が社会とか環境、経済にどういう影響を与えるのか、そういう関係性を見通す力。
へえ、影響まで考える。
ええ。さらにそれを踏まえて、主体的に社会の課題を見つけ出して、技術を使ってじゃあどうやって解決できるかなって考える力ですね。
問題解決能力。
そうです。それからもう一つ大事なのが、例えば新しい技術のルール作りとか、そういう社会的な意思決定、いわゆる技術ガバナンスって言いますけど、それに市民として関わっていく力、これも含まれるんです。
技術ガバナンス。なるほど。
ええ。なので、技術を正しく理解して、賢く使いこなして、社会の中でちゃんと位置づけて、より良い未来のために活用していくための、基礎的な力と言ったらいいですかね。
なるほど。じゃあ、単に便利な道具として享受するだけじゃなくて、その裏側とか影響まで考えて、社会の一員として関わっていく、そういう力ということなんですね。
その通りです。
でもちょっと疑問なんですけど、技術ってもう日進月歩じゃないですか。学校とかで教わるリテラシーが、なんていうか、すぐに古くなっちゃったりしないんですかね。
ああ、それは、ええ、非常に良いご質問ですね。
はい。
だからこそ、この枠組みでは、特定の、例えばソフトウェアの使い方とか、そういう個別のスキルだけを教えるんじゃなくてですね、
ええ。
変化に対応できるような、もっと基礎的な考え方とか、あるいは問題解決のプロセスそのもの、これを学ぶことが重要だと考えているんです。
なるほど。考え方やプロセスですか。
ええ。で、この枠組みでは、技術教育を大きく2つに分けて整理してるんですね。一つが今お話しした技術リテラシー教育。
はい。
これは幼稚園から始まって、小、中、高、それから大学の教養レベルまで、基本的に全ての国民を対象にするものです。目指すのは、技術に明るい市民とか、責任あるユーザー、あるいは工夫、創造できる生活者、そういうイメージですね。
ふむふむ、すべての国民が対象。
そしてもう一つが、技術エクスパート教育。これは高校の専門学科とか、高専、大学の工学部とか、そういうところで、より専門的な技術者とか研究者を育てる教育です。
ああ、専門家を育てる方ですね。
ええ。で、大事なのは、この二つがちゃんと連携してるっていう点なんです。リテラシー教育で、技術への興味とか関心を持ってもらって、それが将来のエクスパート教育への、入り口にもなり得ると。
なるほど。つまり、市民としての基礎力を育む部分と、専門家への道筋をつける部分、2本立てになっているということですね。
そういうことです。
それでですね、最近よく聞く、STEAM 教育ありますよね。科学、技術、工学、芸術、数学。あれとはどういう関係になるんでしょうか？
それも非常に重要なつながりがありますね。この枠組みでは、技術リテラシー教育が、まさにその STEAM の、T、テクノロジー、技術と E、エンジニアリング、工学、この部分を、中核的に担うものだと考えています。
T と E を担う。
ええ。単にそれぞれの分野の知識を学ぶだけじゃなくて、科学とか数学とか、あるいは芸術的な視点とか、そういう他の分野の学びと連携させていく。
連携ですか。
はい。そして、デザイン思考みたいな問題解決のプロセスを通して、実社会のこうリアルな課題に取り組んでいくことを重視しています。
ということは、例えばよく言われるプログラミング教育だけが技術教育っていうわけでは必ずしもない。
まさにその通りです。もちろんプログラミングも大事な要素の一つではあるんですが、もっと広く、いろいろな知識とかスキルを統合して、現実の問題を解決したり、あるいは何か新しい価値を生み出したり、そういう力全体を育むことを目指しています。
なるほど。
文系とか理系とか、そういう垣根もあまり関係なく、課題解決の中心に、ちゃんと技術的な視点とか考え方を取り入れていこう、と。そういうイメージですね。これが STEAM 教育における技術リテラシー教育の役割と言えるかなと思います。
いやー、よくわかりました。ありがとうございます。つまり、この新しい技術教育の枠組みっていうのは、専門家を目指すかどうかに関わらず、私たち全員がこれからますます技術と深く関わっていく社会で、なんていうか、主体的に、そして賢く生きていくためのこう考えるコンパスみたいなものなんですね。
ええー。まさにそういうことだと思います。
技術をちゃんと理解して、社会への影響も考えて、自分なりに判断して、より良い未来づくりにこう参加していく。そのための基礎が技術リテラシーなんだと。
ええ。技術は本当にもう空気とか水みたいに、社会の隅々にまで浸透していきますからね。
ですよね。
だからこそこのリテラシーがこれからますます必要になってくるわけです。それで、最後にですね、ちょっとこれを聞いてくださっているあなた自身にも問いかけてみてほしいんですが、
はい。
ご自身の技術リテラシーをもし高めるとしたら、それがこれからのあなたの仕事とか、あるいは日々の生活にどんな新しい視点とか可能性をもたらすと思いますか？ちょっと立ち止まって考えてみるのも、きっと何か面白い発見があるんじゃないかなと思いますよ。